前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう今年も残すところあと1ヶ月を切りました。今日のゲストです。今日は特別にまたまたですね、うちの会派の中村圭介議員ゲストにお招きしています。中村さん、今年2回目ですね。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。実はなんでまたまた呼んだのかというと、ゲストが見つからないというわけではなくてですね、
はい
、はい、実は中村さん、おめでたいことがあったんですね。
ね、はい、ありました。はい。
はい、何があったんでしょうか、自分で。
はい、はい、息子が生まれました。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。大きな変化です。
ですね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これはいつのことでしょうか。
11月の23日、
はい、
まあ、日付が変わって夜中の2時9分に誕生ですね。
あ、夜中の。
いい夫婦の日から勤労感謝の日に変わって誕生したという感
じで、ね、あ、なんかこう素敵な家庭の絵が浮かびますよね。いい夫婦から勤労感謝
結構硬い日になったなとは思うんですけど、
なんかね、本当に実りの秋に、うん、本当に生命の恵みを感じるような。
そうですね。ね、まあ、慌ただしい1年で、うん、まあ、ここでまあ一段落というか、まあ、新しいスタートで、うんうん、2017年忙しいなっていう感じが。
そうですね、やっぱりお産っていうのは非常に重労働だと聞きますが、うん、陣痛が長引く方もいると聞いてるんですけど。
そうですね、陣痛始まってからはまあ13時間だったかな、うん、なんですけど、まあ、分娩台に登ってからはスムーズに行きまして、
そうですか。まあ、
立ち会いをしたんですけど、やっぱり大変そうだなっていうのは、横でもう声かけるしかできないんですけど、
ね、うん、まあ、でも心強かったと思いますよ。母子ともに健康で。
そうですね、はい、
はい、何グラムでしょう。
2586グラムでしたね。
ああ、じゃあちょっと割と小ぶり
そうですね、そうですね。
ああ、そうですか。それでもうお名前も決まったんですね。
まあ、収録の段階ではほぼ決まりというところで、
はい、ほぼか、
一応可能性は残しつつ、はい、昴生という名前にしようと、はい、思ってます。
昴生くん、は
い、そうですね、男の子で、うんうん、はい、
どういう感じでしょうか。
考えが晴れると書いて昴生と名付けます。
考えが晴れる中村昴生、うん、なんか親孝行の孝という字を、ね、使う方は多いですけど、ね、うん、考えるはまた珍しい。
そうですね、やっぱ何か考えてほしいなと思いますし、うん、まあ、できればそれが晴れてほしいなと思うので、うん、何も悩みがないということはさすがにないと思うので大いに悩んでほしいんですけど、まあ、悩むために悩むんじゃなくて、まあ、先に進むために考える、うん、でそれがまあしっかり次につながっていくっていうのがいいなと。
いや、まさしく中村議員の政治姿勢みたいな、ね、感じですね、これは夫婦で決めたんですか。
そうですね、晴れるという漢字を、まあ、妻がつけたいといった希望もありましたので、はい、それも含めて勘案して、まあ、そういう名前になりました。
はい、はい、昴生君の健やかな成長を祈るばかりでございますが、はい、
頑張ります。
実は私も11月26日の生まれで、45歳になって沖縄県とともに45歳になったところなんですけども、子供が生まれそうだという一報を受けまして、あ、これもしかしたら26日に生まれるかもしれないと思って女の子だったらきっとミキとつけてくれるに違いないと思っていたんですけども、まあ、それはよしとしてですね、もう本当に私も我がことのように嬉しい。やっぱり私は子供がいないんですけども、やっぱりね、年を経ると、ますます子供は宝だなと、可愛いなと思うようになっている今日この頃であります。さて、議員と子供といえば、この11月には、様々な話題がありましたね。熊本市議会ですか、全国で話題になりましたけども、うん、女性の議員さんが赤ちゃんを議場に連れてきて、うん、 物議を醸した事件が、
うんましたね、
事件といいますか、ニュースがありました。うん、ちょっとおさらいをしますけども、この、女性議員ですね、尾形議員、42歳ということなんですが、生後7ヶ月の男の子を抱いてですね、議場に入場した。まあ、それまでにもちろん経緯があったわけなんですけども、まあ、もちろん、議場というのは、まあ、議員と、まあ、執行部とね、うん、まあ、そういった関係者以外入れないことになっていますので、議会が、まあ、始められない、まあ、中断して、まあ、議長が退場を促したりするわけなんですね。うん、で、それを、その議員が聞き入れなかったため、別室で協議をして、結局、まあ、その、長男を友人に預けることで合意したため、予定より40分遅れて、議会は開会をしたということのようです。うん、この議員さんですが、妊娠が判明した、前の年からですね、乳児を連れての本会議出席や市議会への託児所設置、議会事務局に訴えてきたということなんですけども、うん、まあ、なかなか前向きな回答が得ることができずに、まあ、今回の子連れでの議場への入場に踏み切ったという、まあ、報道によるとそういった内容なんですけどもね。この件ですけども、確かに一石を投じた。
そうですね。
ということではあるんですけども、いかがでしょうか、中村議員。
そうですね。まあ、その調整がなぜ、まあ、できなかったのかっていうところが、その、まあ、議会の風土というんですかね、そういうのがちょっとわからないので、このニュースだけを聞くと、まあ、やむを得ず出席をして、うん、まあ、それで、まあ、議論も起きて、まあ、それから、まあ、前向きに進んでいける、まあ、きっかけというか、うん、まあ、そういう、まあ、おっしゃるように一石を投じたことだったのかなというふうには思いますけどね。
うん、そうですよね。うん、まあ、賛成の意見からは、やはり、その、社会のね、うん、お母さんたちの現状、非常にも、待機児童もなかなか解消できないという、うん、切羽詰まった現状を体現した、うん、というような評価を受ける一方、やはり、まあ、決まりとして、入っちゃいけないということになっている議場へ、うん、連れて入ったのはいかがなものかという、うん、声もあります。うん、まあ、いずれにしても、どちらの意見も共通するのは、やはりそういった子育ての環境整備、うん、まあ、職場でのですね、うん、まあ、議場も含めてなんですけども、まあ、議場といいますか、議会。を含めてですけども、うん、そういった整備は必要であり急務であるということではあると思うんですよ。うん、
その認識はおそらく一致してますよね。うん、
なので、まあ、女性議員に限らず、私の周りの議員の中でもいろいろ、まあ、ネット上や、まあ、直にもいろいろな意見があってですね、うん、やはり、まあ、やむを得ずの行動ではあるにしても、うん、ちょっとね、まあ、問題もあったかもしれませんが、うん、やはり、この事務局ではなくてですね、うん、まあ、議長を含め、議会で話し合う必要はもちろんあってですね、この環境整備、を整えるということにやっぱ力を尽くすということは非常に大事だよね、ということなんですよね。うん、まあ、那覇市議会どうなるのかという以前に、まあ、沖縄県内ではこれももうすでにニュースで報じられてますけども、うん、北谷町議会が進んだ取り組みがあるようですね。はい、こちらも報道で、お伝えしますけども、まあ、テレビでもね、報道もされています、うん、新聞でも報道されています、女性の議員さんが、産休を取ったんですね。うん。うん、で、子育て中の議員でも、まあ、活動しやすい環境を整備しようということで取り組んで、議会に復帰をしたと。うん、で、これはもう議会で保育スペースの提供を9月定例会前に全会一致で了承し、うん、まあ、実際は、まあ、彼女も議会に出席して、その間は、ベビーシッターさんかなが、議会の、まあ、会議中は、まあ、見てもらえると、うん、いうことですね。というような環境整備をしている。まあ、これは、うん、議員の皆さんも非常に歓迎をしているようでですね、うまくいったケースということで、まあ、こういった形は理想的かなと思うんですけども。
う
ん、
そうですね。うん、
はい。こういったものの流れでは、近年、こういったことがありました。議会には会議規則という、ね、うん、議会の規則がありますね。はいはい、その中に、うん、欠席届という項目があって、那覇市議会にも、その項目があります。これまではですね、この欠席届については、こう書かれていました。議員は事故のため出席できないときは、その理由をつけ、当日の 会議時刻、まあ、つまり議会が始まる時刻までに議長に届け出なければならないということだけだったんですね、うん、まあ、病欠の時もまあ事故ある時なんですけども、はいはい、物理的にまあ事故の場合もそうなんですが、うん、それだけしか書かれていなかったのに加えて第2項というのを那覇市議会、まあ、全国的にこういった流れがあるんですけどもつけました、うん、こういった第2項です、議員は出産のため出席できないときは日数を定めてあらかじめ議長に届け出ることができるということで、うん、出産のための欠席というのが明記をされたわけなんですね、うん、で、まあ、実はこれができたときも市議会の中で特にその女性議員の中で不十分だっていう話が、はい、出てきたんですよね、うん、例えば出産をするというのは、まあ、もちろん女性の大仕事でありますが、うん、やっぱりあのパートナーが付き添ってもらえるというようなことも大事なので、うん、それはあの男性議員にも適用すべきじゃないかとかですね、うん、はいはい、あとあの育休のようなものを整備したらという話もありました、うんうん、はい、まあ議員の活動をどう捉えるかということで、その解釈とか環境整備、まあ、特にそういう規則の整備というのは変わってくるかと思うんですけどもね、もしかしたら12月定例会にこう当たるかもしれない、
うん、そうですね、
という、ね、状況でしたからね、
うん、立ち会いたいっていうのは前から希望としてはあったんですけど、うん、まあ、実際それが定例会に当たった時にじゃあどうできたんだろうかっていうとちょっとどうなってたかなっていうのは、うんうん、分かんないところですよね、うん、まあ、おそらく、まあ、議長に届け出をして、うん、まあ、本会議休めそうであれば、まあ、休んでっていうような形だったのかなと思いますけどね、
うんうん、そうですね、まあ、これ出産のため出席できないときはというのをどう解釈するのか、うん、なのか、
この事故のためのっていうところに、うん、まあ、該当するのかどうかですよね、
というところですよね、うん、はい、でこの一連の話、先ほど熊本市議会の話もありました、で茶谷町議会の話もありましたけども、どうしてもこの報じられ方というのが女性の問題というふうに捉えられがちっていうのにちょっと不満があってですね、やはり例えば小さなお子さんを連れて仕事に行くとか、うん、あの小さなお子様を連れてあの議員が、うん、あの会議に出席するというのは何も女性議員だけの話、女性 の問題だけではなくて、それは男性だっていいわけなんですよね、うん、まあ、もちろんあの出産という過程は今のところはやっぱり女性しかできないというところはありますが、その辺をあの女性の問題というよりはあの全体の問題としてね、労働環境の問題として、考えてほしいなと思うんですけどね、はい、はい、じゃなくて、
いやもう考えていかないといけないということは分かるけれども、ね、どう答えを出すのかというところは、うん、それこそ、まあ、議長はじめ議運だったりとか、うん、まあ、代表者会議みたいなところで、まあ、いろんな場合を想定しながら、うんうん、考えていかないといけないんじゃないですかね、
うん、ね、だからもう、今放送している頃はもう12月定例会の真っ最中なんですが、はい、どうですかこれを機にですね、あの、はい、中村議員提案をいや、すごいタイムリーだと思うんですよ。
そうですね、うん、
あの議論を起こすというのは大事なことだと思うんです、うんうんうん、他にも、ね、那覇市議会には若い議員も多いですから、うん、あの小さな、うん、あのお子さんがいる議員も結構いますよね、うんうん、何名かね。
そうですね、まあ、であの、まあ、会派室というのが今那覇市議会にあるので、うん、まあ、そこを活用して、まあ、茶谷町のように預かってもらってもいいよっていうのが、うん、まあ、ルール上認められれば、うん、まあ、もう少し子育てしやすくなるかもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、茶谷町の場合は議員控え室を保育スペースとして利用して、本会議や委員会中にはあの、まあ、その当該議員さんがファミリーサポートの、 あのが、職員さんにお願いをしてですね、見てもらって、うん、いるということで、いろいろな制度を組み合わせればね、可能だと思うんですけども、うん、よくあの、まあ、那覇市議会の場合は会派控室がちょっと厳重にセキュリティでなかなか入れないという、うん、状況にあるんですけども、うん、会派ごとに部屋が割られているんですが、うん、あの比較的規模の大きくない議会の控え室、うん、まあ、議員の控え室だと畳間だったり、ね、うん、してあの議員全員で、ちょっと休憩ができるというようなスペースですので、はい、そういったところだとより、ね、うん、くつろぎやすいかもしれないんですけどもね、まだ、うん、議場も含めてですけども、まあ、例えばこれは市役所にそういったスペースがあってですね、
うん
うん、職員さんが利用 をできたり、うんうんうん、レギンも利用できたり、まあ、はたまたその、うん、手続きに来た市民が一時的に利用できたりっていうスペースがあってもいいなと思うんですけどね、うん
うん、3階になかった
あの遊び場みたいなのがありますけどね。
あ、まあ、預ける、まあ、人がいてなんか預かってっていうのはないですもんね。
そうですね、もうちょっとね、そういうのがあってもいいなと思うんですけどね、いろいろなバリエーションあると思うんですよ、うんうん、どうでしょう、あの皆さんで議論を具体的にしていくのは。
そうですね、なんか やりますか
やりますということでちょっと無理やり言わせた感もあるんですが、
言わせた感はすごいあるんですけど、
ただ今からね実際子育てする中で、はい、やっぱ具体的な、うん、あのこういったことが困るなと、こう改善できるんじゃないか、うん、そうすれば、うん、市民みんながいい方向に行くんじゃないかっていうこと出てくると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、議会がやってるからうちの会社もやろうっていうのはなかなかイメージはちょっとしづらいですけど、まあ、言いやすくはなるかもしれないですよね、うちでもやろうっていうのは、
うん、そうですね、あの企業所企業内保育とかね、うん、事業所内保育とかっていうのも私も何回か議会でも取り上げて、うん、率先してるあの質問を挙げている方なんですけども、まあ、そういった選択肢が増えるといいですよね、うん、別 あの家の近くの保育園で預けるって家庭でというのと、また職場で、預かってもらえると、で近くに子どもがいて、育つという環境というのがですね、バリエーションがあるといいなと思いますけどもね、やっぱりあの市がやることとか議会がやることっていうのはリーディングケースになりますから、あの、まあ、もちろんあの自分たちだけ優遇してという声もね上がってこないとも限りませんが、それが全体的にいい効果が出るのであればいいんじゃないでしょうかね、まああの海外では授乳をしながらの議会のやり取りもあるということなんですけども、あの国によっていろいろな議会の制度も違いますし、まあいいところはですねどんどん真似して取り入れていきながら、那覇市議会ではどうしていくのかという議論を進めていけたらいいなと思いますので、頑張ってください。
頑張ります。
はい、よろしくお願いします。さて12月定例会真っただ中でありますが、今回のだから今回ですね、かなり重要な議案がいくつかね上がってますね、はい、まあもちろん第5次那覇市総合計画が議案として上がってます、まあ、
そうです。これがもう先10年をどう考えるかっていう大きいものですから、うん、まあ、これを中心にしっかり取り組まないといけないだろうっていうふうには思ってますけどね、うん、この12月定例会
ですね、うん、大きいですよね。つまりこの10年間の計画というのは、今年生まれた子が10歳になった時にどういう那覇市になっているのかという話ですね、うん、です具体的に言えばですね、うん、はい、この他にも注目している注文じゃなくて注目している
議案ですか、
はい、
そうですね、
そうですね
、
なんかこまごまと気になっているのは私はあるんですけど、まあ大きいのはやっぱり総合計画ですかね、ですね、うん、ぐらいに留めておきましょうか。ちょっと細かすぎるので、はい、うん、おいおいあのフェイスブック等に書いていきたいと思いますけども、はい、そういう、まあ、12月定例会、12月の1日から25日まで、
はい、
25日まで、25日が最終本会議ということで、インターネットでもご覧いただけますので、ぜひ、ご覧いただき、またあの可能な方は傍聴に、傍聴席に足を運んでいただきたいと思います。はい、さて、最後になりますけども、まあ、今年1年振り返って、そして、来年の抱負などを。
そうですね、もうなんか、
まあ、会派としてでもいいですし、
年明けからすごいバタバタして、まあ、選挙モードの前半戦終わって、
そうでしたね、
それからはなんか、もう出産に向けてわっと忙しくしてしまったので、割となんか、こう、準備をする1年だったなっていう感じがするんですね、環境整えたりとか、まあ、変化。をまあ受け入れられるように整えていくっていう年だったので、まあ、それを受けて、まあ、次年度は、まあ、今年よりはもう少し軽やかに動いていけるだろうと思いますので、まあ頑張りたいなっていうところですね。
そうですね。はい、もうあの子育て真っ最中という中村圭介に、はい にまた期待もしたいと思いますし、また来年もね無所属
の会、ね、会派としても、
地道に、はい、頑張って参りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、本日のゲストです、お子さんが生まれたばかりのパパになりたて、はい、ほやほやの無所属の会、中村圭介議員にお越しいただきました。中村議員ありがとうございました。
ありがとうございました。